届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナブリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当者の木村と
向こうです。よろしくお願いします。すごい秋が深まってきて、ね、すごく一番洋服が楽しい。今日も長袖に。
どちらのジャケットですか、向こうさん。
ビシューのウールを使ったブランドのジャケット。
お似合いです、
はい、ありがとう
ございます皆さんファッションを楽しんで秋を楽しみましょうという時期で、
はい、
ちょっと本題に入る前に、今日ちょうど私午前中に銀座のブルネロクチネリの店舗が、うん、オープン10年記念でリニューアルっていうので、クチネリさんご本人が来日されていて、はい、そこ の, レセプションというか記者会見にちょっと午前中行ってたんですけど、
どうでした？
初めて私クチネリさんにお会いして、
うん、あれミラノの展示会場にいつもいらっしゃるじゃない？ちゃんと
そうですね、
アイコンタクトをして、
はい、アイコンタクトというか、まあ、すごい、まあ、スピーチというか、
を
ちゃんと聞いたのは初めてで、なんかすごい情熱的な方で、まあ、隣に通訳さんがいらっしゃったんですけども、その人を追い越す感じで、うん、もうかぶせてかぶせてクチネリさんが話しちゃうので、うん、もう通訳さんとなんか、
もう会場
面白い会場がすごい笑いに包まれるぐらい、
高いですね、
なんかすごい日本への、うん、愛とか、ゲストで、もともと口練りお好きだったっていう渡辺謙さんと小雪さんもいらっしゃってて、うん、まあ、その2人の作品がどれだけ素晴らしいかとか、そういうこともいっぱい話してくださってて、まあ、すごい私の心に残ったのは、うん、まあ、ここら辺 の, その銀座店の近くのホテルに口練りさんお泊まりになってるみたい でそこから見るとやっぱこうみんなこう携帯を見ながら歩いてると、うん、空を見上げる時間を皆さん持ちましょうって言ってて、いい
いいですねもう自分のお店の宣伝ではなく、みんなに空を見上げようと伝えて、日本に
やっぱ口練りさんってこう人間の尊厳をすごく大事にして、ビジネスを、ビジネスの核にその人間の尊厳っていうものを置いてらっしゃる方じゃないですか。
人間と、そして動物と、全て大地のですよね。でもね、うん、
なんかそういう人の言葉を近くで生で聞けて、うん、私は銀座の空を見上げながら帰ってきました、
うん、小雪さんすごいお似合いになりそうですよね、シンプルに、
実際やっぱソロメオ村に7年前ぐらいに行かれたみたいで、うん、やっぱその時の記憶がすごいずっと脳裏に焼き付いてるっていうふうにおっしゃってて、なんかやっぱそこでソロメオ村の人たちがすごい生き生き、うん、楽しそうに働いてたっていうふうに言ってて、私もソロメオ村で働きたい。
行きたいよね。でもいつかは行きたい場所の一つ、私行ったことないの、ソロメオ村に行ったことなくて、本当にいつかは行きたいで、はい、なんかいろんな写真は拝見もしてるんだけど、うんうん、すごく印象的なのが、まあ、教会があったり学校があったり、まあ、もちろん仕事場がある中で、外で食事をするスタッフの、
はいはいはい、まあ、
ゲストももちろんそうですけど、その裏に畑の近くでっていう、そのシーンがもう本当に美しいよね。で、奥に夕焼けが見えるシーンの写真を見たことがあるんだけど、はい、多分口のりさん銀座には夕焼けがないって思っちゃったのかもしれないと思うけど一日の終わりの夕焼けが沈んでいくことを感じながら、みんなで食事をとるって豊かよね。やばいね、終わっちゃいそうだね今日。
もっとだけ渡辺謙さんのコメントをちょっと引用させていただくと、渡辺さんも行かれたみたいで、うん、そこでこう丘の上で、
うん、
一番覚えてるのはその丘の上で感じた風だって言ってて、やっぱこういう気持ちのいいところで働くからこそ美しいクリエーションが生まれるんだって、
そう納
得しましたっておっしゃってて、やっぱ、
まあ、そしてさ、それがさっていうか、この何百年も受け継がれてきた町とか村というより、はい、この一代でというか、
うんうん、
まあ、口練さん自身が、まあ、ある意味そういう場も含めて作ったでしょ、自分の人生の中で、うんうんうん、だから私たちもできるんだよ分かんないけど、なんかさ、うん、伝統にはかなわないけど、
ね、はいはいはい、
と思っちゃうけど、やろうと思ったらこんなに美しいものが作れるんだなって思いますよね。いや、
もう口練さんはそれで今こういう時代だからこそ偉大なる理想に戻るべきだってこともおっしゃってて、やっぱソロメオ村とか口練りさんのビジネスって すごいアイディアルというか理想じゃないですか。でもどうせ理想主義だから自分には関係ないって切り離すんじゃなくて、うんね、ちゃんと理想を小さい規模でも実現した実績というか、
うん、
大口塗りさんから学びました。理想を追い求めようという
理想の生活。一個言っていい、
はい、
毎日庭でバーベキュー
なんだ。いいですね。
でバーベキューって別にお肉とかだけじゃなくて、はいはいはい、やっぱ周りで採れたものを季節のものをで、その前に私あのすごい好きな詩があって、はい、話がどんどんずれていくけど、はいはい、畑を耕した後に一日その桑を立てて夕日を見ながら一杯の黒ビールっていう、
い
いでしょ。
いいですね。
でその後にそこで収穫したものを庭で焼いて食べて寝る。
最高です。
最高ですね、
はい、
おやすみなさい。ちょっとミラノの話をもうちょっと聞いていいですか。
はい、あもちろんです。今日はちょっとあの前回ロンドンコレクションの振り返りをしたので、うん、あの今回はちょっとミラノコレクションについてもお話ししたいなと思います。
何が良かったですか。
まあ、今期の、うん二大トピックというか、今すごいデザイナーが交代してるのもちろん向こうさんもご存知だと思います。1グッチ、
はい、2ベルサーチェ、はい、3ボッテガベネタ、4ジルサンダーがもう大きいとこですね、
はいはい、あのミラノではその4つのブランドが新しいブランドに、うん、新しいデザイナーに変わったっていうところが大きなトピックだったのと、
うん、
あとアルマーニさん、ジョルジオ・アルマーニさんが9月の頭にあの亡くなりになって、
うん、
アルマーニさんが手掛けた最後のコレクションだった、アルマーニさん不在の初めてのミラノコレクションだったっていう意味でもあのかなりこう歴史的なシーズンだったかなと思います。
泣いちゃう。アルマーニさんのこと思い出すと泣いちゃいそうになる人がここにも一人、多分世界中にいるけど、
アルマーニさん、いや私やっぱまだ3シーズンとか4シーズンミラノコレクション見てて、うん、今回アルマーニさん50周年を祝うためにあのブレラ美術館、いつもアルマーニさんの
シール、あの 会社兼、まあ、ショーもできるような環境もあるところで、
はい、でやってるんですけど、会場を変えてブレラ美術館で、うん、まあ、本当これまでの50年を振り返るようなあのショーをもともと企画されてたんですけれども、まあ、その2つの節目が重なるというか、うん、50周年という節目と、まあアルマーニさんのラストショーという節目が重なって、なんかそのすごいタイミングだなっていうのも、
なんか街中がアルマーニな感じだって聞きました。
あのリナシェンテとかにも本当はそれもやっぱり50周年
の、あそのためにスペースを取っていった
はずです、
でしょうね、
はい、
あなるほど。
で、うん、あのミラノの街広告にも、あの街って大きい広告あるじゃないですか、うん、本当に建物の壁一面に、それにも50周年の振り返る、こうアルマーニさんのクリエーションを振り返るビジュアルとかが貼られていて、
うん、
でもやっぱりそこは追悼みたいな雰囲気に
捉えてしまう。じゃあ街中にそれを感じるものがある、
はい、
ビジュアル、
はい、であの向こうさんもインスタで書かれてましたけど、うん、やっぱり我々のいつもお世話になっているドライバーさんの
アントニオ
というあの本当に優秀ない
い人が
めちゃめちゃいいドライバー、
全く英語話さないアントニオと不思議とコミュニケーション取れる。
私は言葉はいらないということをアントニオから学んだんですけど、まあそのうんうん、そのアントニオも大好き、
うん、
大尊敬のアルマーニさんですよね、
う
ん、
そう、まあ、アントニオって本当に普通の、まあ、ドライバーさんで、彼が象徴するのは本当に彼着ない、そんなにアルマーニ着てないけど、うん、普通のイタリア人、ミラノで働いてる人たちから尊敬を受けるっていうのは、うんうん、まあ、いい服を作ってるっていうのももちろんそうだけど、ミラノをこんな風に世界に伝えてくれたとか、うんうん、まあ、そしてなんか産業を起こしてくれたとか、あのあれですよね、空港に着くとエンポリアルマーニドーンって空港に書いてあるじゃない、はい、ね、うん、やっぱこのみんなの、 あの、まあ、日本の繊維産地とかもそうですけど、すごい優秀な武将、あのリーダーがいて、みんなのために産業を起こした人って何百年もやっぱり尊敬されて称えられるけど、綺麗、うん、な服っていうことだけじゃなくて、みんなの生活を作ったっていうことでも本当にキングって言われてるんだなと思いますよね。
私あのロンドンにこれミラノに行く前に行ってたんですけど、うん、ちょうどそのロンドンのホテルの前でウーバーを待っていた時に、あのそのホテルのフロント、あ、なんていうの、ドアマンの方がイタリア出身だったんですよ。でなんか立ち話になった時にもやっぱりアルマーニさんの話がそこで出てきて、彼も同じように思ってるっていうので、やっぱファッション好き嫌いとか関係なく、もう本当に土地の誇りというか、うん、ミラノイタリアの誇る
まあ、辿ってけば知人の誰かが働いてるみたいな工場とか、そうしたこともあるみたいですけどね。なるほど。
やっぱり、まあ、その50周年の最後のショーは、うん、あのもうかなりの体数、男女100体以上 あのモデルさんが出たかなりの壮大なショーだったんですけど、うん、やっぱ私がそこで本当贅沢にも感じられたのは、
うん、
いろんなタイプのモデルさんが出てくるんですよ。
そうでしたよね、本当、うん、見ました。
あの、まあ、肌の色も違えば年齢も違えば
結構背丈もいろいろだったりね。
いろんな人が、うん、でも一貫してちゃんとアルマーニ流エレガントなんですね、うん、だからなんかそれがアルマーニさんが愛されてきた理由というか、どんな世代もアルマーニさんの服のに袖を通せばあのエレガントが叶うっていうのを叶えてきた人なんだなっていうのをすごい感じました、う
ん、アルマーニさんが昔骨格で着るんだって話してたのがすごく印象的で、うん、なんかその人それぞれ骨格の美しさ、全ての骨格は美しいみたいな意味合いだったんだけど、だそれを引き出すような形というか、だからあんまりこう肩バットもバンとあるっていうんじゃなくて、こう、ね、いわゆるソフトなアンコンジャケットで、はい、っていうような、だからみんなが自分のものにしやすいというか、
うん、
そして自信を、背中のシルエットがやっぱすごく綺麗だから堂々と見えるというか、まあ、そんなね、
そんな
感じでしたよね。アルマーニさんで終わっちゃいそうですが、
良かったですっていう、まあ、
よかったです
語りそうなのあれなんですけど、うん、あと、まあ、あの我らがディーゼル、
うん、もう我らがディーゼルサステナサミットにも来ていただいた、
は
い、
あのグレン、大好きなグレンも、
うん、
あのまた彼って、その私がこの前インタビューさせていただいた時も自分のことすっごい飽き性って言ってたんですね。
おお、マルジェラに就任したばかりの人がそんなことないってお
っしゃってたんですけど、うん、なんかだから毎回演出を同じこ演出しないんですよ。
うん、
絶対新しいアイデアを、まあ、クリエーションもそうですけど演出も含めて、
うん、
あのぶっこんでくるんですけど、
うんうんうん、
今回はもうランウェイをなくして、
エッグハントゲームを街全体で行うってどういうこと？
はい、あのエッグハントってわかります？イースターの、あの卵を見つける宝探しゲームみたいなやつを、うん、もうオマージュして、
うん、
こう透明の、うん、まあ人が人人なんていうの、
人体、
人体ぐらいのサイズ、
ちっちゃくないわけですね。
そう、あのなんていうんですか、人型の、人型
ダチョウぐらいの卵ってことと
にかく大きな、
うん、
私が入れるモデルさんが入れるぐらいの大きな透明の卵柄型の、
うん、
カプセルに、
あ、電話ボックスぐらい、うん、
はい、あのモデルさんが入った状態の
こう
カプセルを本当街中に散らばせて、かなりの距離なんですよ。しかも電車で30分とか行くぐらいの距離の規模感で散らばせて、でそれを、まあ、そこの目の QR コードが貼ってあって、一番最初に何個見つけた人に景品っていう、
へ
ー、ゲーム形式で、
どのぐらい頑張ったんだ木村さん。
いや私あの景品がすごい、もうバッグとかめっちゃ欲しいと思って、あのもう日本の PR の人にめっちゃ頑張りますって言ったんですけど、やろうと思ったらもうみんな参加できるんですよ、無料で。地元の学生たちがもう全力ダッシュで探し回ってて、
そりゃそうだよね、
あのやめようと思いました。
そうだね。そして近くに置かれた瞬間なんだったら並んでスキャンみたいな。
そうなんです。そう
なんです。なるほど、面白いこと考えますね。それ決まってる時間なんですか？なんか
その夜多分7時くらいから始まったのか。
夜なんだ。
始まって、そうです。で、あのなんかまあ中央では、まあ、お祭りみたいな感じでライブがあったりとか、まあ、グレンもそこに来てたりとか。してたんですけど、まあ、あのその日中、その半日ぐらい使って、まあ、メディア向けにはスタート前にちょっとこう全ルック見せるみたいな時間はもちろんあったのであれなんですけど、まあ、そういうことをちょっとごめんなさい、サステナ関係ないですが、我らがくれます、そんなことを。
なるほど、盛り上げてくれましたね。
いらっしゃいました。で、まあ、その肝心の、新デザイナーデビュー賞の話で言うと、
うん、
あのグッチ、
うん、
やっぱ向こうさんデムナの賞ってもちろんたくさんご覧になってますよね、
うんうん、
私初めてだったんですけど、うん、やっぱデムナって面白い。
よかったね。え、そう思えるって何よりだと思うよ。ファッションをやりながら、
いや、
何が面白いと思いました？
まあ、今回映画だったんです
よ、うん、そうですよね、うん、
でそのあの
見ましたよ、あの奇妙な映画。
そういうもうアイデア自体、
うん、
私はやっぱ、ね、ごめんなさい、私本当経験がないので全てが驚きなんですよ、うん、デムナの発想に初めて触れる。
すごい受注にはまってるねデムナの
あの触れる体験だったので、うん、あ、こんな映画にして見せるんだとか、こういう、しかもちょっとなんていうか、あの映画の内容もあれじゃないですか、ディストピアありつつ、うん、アイデンティティクライシスみたいな話なんですけど、まあ、ちょっと皆さん YouTube で見れるんで、うんうん、ザ・タイガーと調べて見ていただければと思うんですけど、あ、こうやってあの見せるんだとか、何回も同じこと言ったら、
そこになんかこうシンパシーとか共感とか愛着みたいな感じる、なんか他人事感なのか、それとも自分が入っていける感じがあるのかだと、どっちなんですか、木村さんの場合。
期待とかいうことではなく、エンターテインメントとして面白いと思いました。なので、まあ、それはある意味共感でもあると思うので、なんか、まあ、これはデムナのなので本番のコレクションではないというか、
うんうん、
ちょっとまあ序章みたいな
37の肖像って書かれる、いろんなキャラクターがいて、はい、それの人結構リアルと言っていいのかどうかあれですけど、あのリアルクローズに近いなと思いますよね、はい、うんうんうん、だけどその見せ方とか伝え方とかでそこをドキドキするものに変換していくような力っていうところですよね。
今のって面白い、噂に聞いてた通りと、
ホテルってインビテーションの一輪の花の話したっけ、ちょっと頑張って15秒でまとめるから、はい、バレンシアガーのかなの2シーズン目かなのショーの、はい、ホテルに着きました、パリの。ですぐ雨で暗くて、初めてのホテルでドキドキしてお化け出ないかなと思って部屋にこもってたらピンポンってなったの、
はい、
でなかなか部屋ならないじゃん、うん、なぜならフロントがあるから、
うんうんうん、
でもちょっと分かんないけど開けたら、なんかすっごい、まあ、いわゆるおじい様に近いような人が一輪の花を私にハッて差し出したの。
なんで
想像してめっちゃ怖いでしょ
めっちゃ怖い、
初めてのホテルの夜のパリの怖いと思ってるところに花差し出されて私もう静かにノーって言ってもちろんドアを閉めたのよ
確かに売り込みかと思いますもんね、
深追いはしてこなかったの、うん、そしたらそれがインビテーションだったの。だから私はもうせっかく差し出されたインビテーションノーってその後フロントに降りてったらゲラゲラ笑っててあなたインビテーションいらないって言ったらしいじゃんみたいな、だからそういうなんていうのかな、こちらの想像の中2段3段上行くことをしていくし、うん、巻き込みがすごい上手よね。
あ、やっぱそうなんですね、
う
ん、
っていうことを思い出しました。
来シーズンもすごい楽しみになっ、はいはい、見ました、
うん、ボッテガベネタについて教えて。
はい、ボッテガベネタ私的にすごく好きだったんですけど、ルイーズ・トロッターというデザイナーさんが、うん、今回、変わって、うん、マチュブレンジの時のご覧になりましたか、
はい、素晴らしいの一言です、はい、
マチューってすごい、うん、無邪気というか、うん、おもちゃ箱みたいなクリエーションをするじゃないですか、
うん、これお魚ハンドバッグとかね、
うん、なんかうさぎの椅子とか、
うん、そしてそれがアートに根付いててね、
はい、なんかそういうこうピュアに彼のこうなんていうか、ある意味ユートピアみたいな世界観をガンとこうボッテガベネタのクラフツマンシップと混ぜて作り上げるボッテガだったんですけれども、うん、ルイズ・トロッターさんっていうのを
女性の
デザイナーさんは割とこう、うん、リアルクローズに強みのある方ら
しい。一つ前ラコステですもんね、
はい、ラコステとかギャップとか、うん、そういう本当リアルクローズ系のブランドに長くいらっしゃったみたい で、
うん、
でなのですごいクラフツマンシップは盛り込みつつもグッドリアルになったし、うん、クールになったしクリーンになったなっていう印象で、例えばマチューの時代もすごいフリンジがボリューミーなスカートとか出てきたんですけど、うんうん、ルイズさんの場合はそれにすっごいシンプルなグレーのボトルニットとか合わせたりとか、
うん、着れるかもみたいな、着てる自分が、
着てる自分がっていうのが、うん、そもそも私こんなにデザイナーが変わるっていうのを現場で見るっていうことが初めてだったっていうこともあって、うん、あ、こうやってメゾンのこう
ヘリテージ
がこう受け継がれていくんだなっていうのが、うん、それも新鮮に面白かった。
メゾンのサステナブルなあり方を会話見たと、
はいはい、で、まあ、もちろんでその象徴的だった、やっぱそのルイズさんはこれまでの歴代のデザイナーにもこうちゃんとこうオマージュするっていうところも意識されてたみたいで、 なのでそのフリンジのスカートとか結構象徴的なアイテムなんですけど、うん、そこにはあのリサイクルファイバー、ガラス繊維、なんか工業素材だったものを
ガラスのリサイクル、
はい、ガラスの再資源化した、うん、まあ、新しいテキスタイル、
この表紙じゃなくて表紙にもなったやつ、
あ、そうですね、
ですかね、皆さん10月13日号がもしお手元にあればニューデザイナーズというタイトルの表紙の左から2つ目の黒白赤みたいな歌舞伎配色のこれがこれガラスリサイクルガラスなんですね。へえー、すごい柔らかそう。
めっちゃ柔らかくて
ガラスなのに、うーん、
で
なんでそれ使った
の、まあ、すごい軽くて透ける、うん、あの素材なんですけど、それを使ってやっぱその、うん、あのまあフリンジもそうなんですけど、ムラーノグラス、お、
はいはい、イタリアといえばはいはいって言い方よくないわごめんなさい、ムラーノのガラス工房の、はい、島、
うん、あのがもともとボッテガベネタってすごいルーツのあるところじゃないですか、うん、であの会場にもそのムラーノグラスで作った椅子が並べられたりとかしていて、うん、そういうこうガラスなので村のグラスっていうのが今回キーワードの一つだったので、うん、そこからその村のグラスの色彩とかを再現するために多分選んだのではないかと思いますが、
うん、なるほど。トーマス・マイヤーとかが、まあ、もともとプレタポールでそんな歴史の長いブランドではなくて、イントレチャートとかレザーグッズで、はい、イタリアでも上の方の地域で始めて、まあ、ベネツィアではないけどベネツィアからちょっと川を上流に行ったあたりと私は認識し違うのかなか思ってる。その辺川とか靴とかでの、上等なものの産地、それこそ11世紀から靴工房があるようなとこ見に行ったことあるんですけど、いやでその時思いました、11世紀から靴作ってる国にはかなわんって思ったんだけどまあまあまあそういうふうに脈々とつないできている、はい、まあ、そういった工房とかを背景に、まあ、ボテガベネタも、まあ、あるけれども、その中の、ベネツィアの村のガラスっていうところもアイデアになったんだっていうのを聞いて、ふーんそうなんだ、
はい、
思いました
という、まあ、新しい、まあ、サステナブル素材にもクリエーションの中に採用されていたという感じですね、う
ん
う
ん
う
んうん、ギャップ感とか感じるんですか、ラコステ感とか、なんかシンプルなニットとかに、
ああ、まあ、でもそう言われてみればそうなのかも。でもラグジュアリーでした、やっぱり。カジュアルっていうか、カジュアルとはまた違うリアリティでしたね。
まあ、マチューが言ったシャネル、
マチューのシャネルどう思いましたかっていう、
めっちゃいいと思いますめっちゃ好きですよ私は、まあ、すごい賛否両論あるみたいですけど、私は本当素晴らしいと思いました。
ああいう
小松菜奈ちゃんが全部似合うって思って、やっぱこれからの世代、あのバランス難しいと、まあ、ちょっと今パリの話に移っちゃいますけど、ちょっとウエストな感じとか難しいバランスだけど、これは小松菜奈さん全部似合うな。その前のシャネルは小松菜奈さんは全部じゃないと思ってたんですよ。あの中からピース集めて自分でスタイリングしてるなと思ったんだけど、このままストンと来て、何の話だ、シャネルの話しちゃったかと思いました。
シャネルの話するとまた長くなるのでありますが、はい、はい、まあ、本当そういう風に、
うん、
いや今シーズンは怒涛でしたね。
でもやっぱりブランドをつないでいくとか、まあ、その背景にはもちろんね、ものづくりの現場のためにつないでいかなきゃいけないっていうところもあるし、やっぱデザイナーが変わるとそれだけで株価がカッコンって変わったりするので、すごい重責ですよね。その中で自分らしさを突き詰めてやっていくっていうのは本当にクリエーション醍醐味ですね。楽しかったですね、
はい、
今日は短めって言ってたのにめっちゃ長くなりましたね、
はい、結局長くなりましたが、はい、ミラノはそんな感じで
分かりました、
はい、じゃあ今日
皆さん、はい、秋を楽しみましょう、
はい、ありがとうございました。